This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がよりお話しいたします。ということで、皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、朝倉です。
朝倉さん、この1週間何されてましたか？
この1週間、本当に今何にも考えてないところに来ましたね、あなたは。
あ、すいません。
仕事をしていますね。なんかね、僕が手動かしてる、大丈夫？
すいません、失礼しました。
手動かしてるわけじゃないですけど、うん、結構、等身会祭りで。
あ、そうなんですか。
いて、うん、なんか、ね、すごい進んでるよ。すごい進んでるよって。
そんなに変な話になります。投資先が、なんか、あふれてる感じですか？
今、そうね。結構なペースで進んでるよね。はい。なんで、1月も2社ご出資決まって、まあ、2月頭に実際着金しますけど、まあ加えてあと何社か走っててみたいな。なんかもうね、半年分の仕事した感じはあるよ。
あんまり
いや、するんですけど、もちろん。なんでごめんなさい、つまんない話なんですけど、仕事してますっていうことと、
はい、はい、まあでも仕事が忙しいことはね、ね、活躍している証拠ですから。
あとあれだ、久しぶりに、なんかプライベートですけど、あそこ行きました。ガーラ湯沢。
ガーラ湯沢、へー、はい、あ、スキ
ー？スキ
ー。へー、どうでした？
なんかね、もっと混んでると思いきや、案外空いてましたね。
あれ、朝倉さんウィンタースポーツされるんですか？
全然苦手。
あ、でも行った。スキーですか、スノボですか？
僕ね、笑われるんですけど、スノボやったことないんですよ。
え、私もないですよ。
あ、そうなの？
はい。
長野住んでるのに。
あ、だって住み始めたのだって最近ですもん。
じゃあデビューだね。
デビューですね、はい、
やっぱ毎年さ、新しいことを始めた方がいいから。
そうですね、
うん、スノボデビュー。
え、されたんですか？
いや僕はしてません。僕はス
キー。え、何しに行ったの？
滑りに行ったんだよ。
あ、スキーの方ですか？
スキーの方でね。
あ、なるほど。スキーはできるんですか？
あ、まあ、できるっていうと笑われるけれども、まあなんとか、
はい、あ、そうなんですね。なんかイメージが全然なくて。
まあそうだよね、ウィンタースポーツ。そもそもさ、なんかウィンタースポーツって結局、まあどうなんだろう、大人になってからのめり込む人もいるのかもしれないけど、なんかね、小さい時に親に連れてってもらったかどうかとかってさ、すごく如実に反映されるじゃないですか。
あ、でもなんかそれはそうですね、うん、じゃないとこう行かないとないんで、その地域に雪がないから。
で、まあ、そもそもね、本当こんなしょうもない話して申し訳ないですけど、うちの親とかは全然そういうのしない人だったので、連れてってももらえず、はい、なんでやってませんでしたね、もともと。
あ、そうなんですね。でも私も一緒です、
うん、
なぜか小学校の時にスキーの校外学習があったんですけど。
ああ、うちも、
あれ何なんですか？
あれですね、中学の修学旅行はスキーで。
あ、そうなんですね。
なんかできない子たちでまとめられて。
あ、そうそう、なんか講習みたいなの受けて、それぐらいですね、私も。
そうそうそう、
なんでスキーなんだろうっていう気はしました。雪国に私生まれてないんで、うん、あれ謎でしたね、
うん、そういうことやってましたね。
なるほど。じゃあ皆さんもぜひね、ウィンタースポーツやってらっしゃらない方も、やってる方もぜひ今年はやってみてください。
うん、
初なまとめになりました。
初だな。
この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは VC/CVC 出身者が法人有料会員のスタートアップ関連業務を支援しております。ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。はい、本日のテーマに移ってまいります。
はい、
今日はですね、最近よく海外の状況について見てきてるじゃないですか。今回も海外の状況について見ていきたいと思います。
はい、
これまでこう大きいとこ見てたんですよね。US の全体の状況、ヨーロッパの全体の状況っていうところを見てきたんですけれども、
はい、
今日はですね、シリーズ A 前後ですね、まあ、シードですね、シードからシリーズ A っていうところ、 でですね、興味深い記事がありましたので、こちらを見ていきたいと思っております。
はい、
今日もですね、クランチベースニュースさんの記事をベースに、見ていきたいと思っております。今回もですね、今まで同様に、すでに、機械翻訳によって訳されているものを私は見ております。
はい、
元の記事はですね、What did it?Take to raise a Series A Round in 2023というタイトルです。
いいね、このもう徹底してカタカナにこだわる。
なんか中途半端になんか頑張ると変な感じになるんで。
わかるよ。
はい、こうします。で、これ、機械翻訳されたものはですね、2023年シリーズ A ラウンドの資金調達には何が必要だかっていうものタイトルになっております。あ、必要だったかっていう感じでしょうね。過去形なんでね。はい。で、これはね、どういう記事かっていうと、シードとかの、支援をしてるコンサルの人がですね、まあ、そこら辺のデータを持ってるっぽくて、そのデータから、シリーズ A を成功させた企業と、成功できなかった企業っていうのの、まあ、統計的な違いっていうのを見て、見ているという記事になります。
うんうん、
でですね、なんでじゃあこんな記事が出てるかっていうと、US ですね、昨年ですね、2023年はシリーズ A の資金調達ラウンドが、ラウンド市場で最も困難な年となったというふうに言ってまして、
うん、
まあ、シリーズ A が、大変だったんですよっていう話をしております。
はい、
というのも、前回までに、全体の動き見てきたと思うんですけれども、確かにシードアーリーとかね、ディール数減ってたんですよね。
うんうん、
まあ、そういったこともあって、まあ、市場最も困難な年になったっていうふうにおっしゃってるのかなと思っております。
はい、
でですね、2023年にシリーズ A を調達しようとした約100のシードの資金調達済みの新興企業のデータから、成功した企業、シリーズ A ですね、シリーズ A に成功した企業と失敗して、その後、潰れた企業の比較をしております。結構生々しいですね。潰れた企業。
まあ、シリーズ A 行けたか行けなかったかって話だよね。
あ、そうそうそうそう。
要は。
っていう差を、見ております。まあ、二軍の検定みたいな感じで、検定まではしてないですけども、まあ、比べるってことをしてますね。まあ、目的として、この2つのね、グループを区別する主な指標は何だったんだろうかっていうことを探りたいそうです。はい、で、まあ、収益ですね。今結構利益を出せっていうことをね、重視されているというふうによく聞きますけれども、まあ、そこはどうだったのかって、まあ、収益の伸びっていうのが、収益、あ、これ売上の方か、レベニューですね、失礼しました。収益の伸びっていうところが、どうなっていたかを見ています。これ、今、朝倉さんには画面共有しているんですけれども、
はい、
この記事内の一番最初のレベニューグロースレートっていう図を見ております。資金調達にシリーズ A ですね、に成功した企業はすべて、平均4倍のペースで収益を伸ばしてたそうです。
うんうん、
なんていうんですか、できなかった企業に比べて。
うん、
で、ただ、素晴らしい収益成長を遂げても、シリーズ A を調達できなかった企業も多くあったそうです。
うんうん、
まあ、単純にまあ比較したときに、まあ、平均的に4倍のペース、すごいですね、結構下がりますね。
うん、
まあ、高成長に収益を伸ばしていたところがシリーズ A を成功させたところにも多かったというふうに言っています。
4倍っていうのは、まあ、具体的にはその資金調達できたところが、まあ、平均成長率 600% であるので、
ね、そうですそうです。
失敗した人たちは 150% であったと。
もうすごいですね。
すごいよね。
すごいですね。
まあけど、もともとのあれなんでしょうね、ベースが小さいからっていうことなんでしょうね。
あ、分母ね、分母と分子であるからっていうことですよね。うん、
まあそうですね。だからまあ作大で言うと作大が小さいからまあそんぐらい伸びていってもらわないとっていうことなのかもしれないけど、
まあ、分母が2で分子が12なのかみたいなそういう話ですよね。
まあ、うん、いや、はい。
あ、はい。そんでですね、はい、収益に対する粗利益率。っていうのが、シリーズ A の、成功した企業と失敗した企業の明確な違いだったそうです。
うん、
へーって感じですよね。で、成功した企業の約 90% は粗利益率が 50% を超えて おりました。で、うんうん、成功した企業の平均粗利率は 80% だったそうです。ここが、結構一番のポイント。だから収益が伸びてても、例えばさっきの例でいくと、収益が平均の 600% ぐらいあったとしても、 この粗利率が、50% は超えてなかったら、もしかしたらできてないのかもしれないですね。
なるほど。
でですね、あと、バーンレートの、平均バーンレートの話も出てまして、
うん、
シリーズ A を完了した企業の平均バーンレートは3倍強であったのに対し、失敗した企業は 10倍も悪かったそうです。これすごい話ですよね。だから、成功した企業ってやっぱ利益も高くて収益も伸びてるっていうすごい企業たちってことになりますよね。
まあだからよりハードルは上がっているっていうことなのかなと思っていて、
うんうん、
特に粗利率の部分って、まあだから、まあ何をベースに測るか、グロスとネット測るのかって話だと思うんだけども、うんうん、まあ僕なんかが思うのは、まあこれ分母を何に取るかって話なんですけどね。
はいはいはい、はい。
配達系、デリバリー系のサービスとかってさ、やっぱりめちゃくちゃ粗利薄くて、
最初はね、
うん、まあどこまでこれねスケールすればなんかちょうどブレイクイーブンいくのよみたいな、そういう世界じゃないですか。だけどこれってそれこそコロナ禍のまああえて言うとバブってるタイミングってそこだと、ゴーボールドだと、
うんうん、
ということで、いやいやなんかもう全部こううわーってまとめていくぜ、ナンバーワンになるぜ、そこまでも徹底してさっさばで殴り合うぜっていうのがやっぱり流行ったし、
うんうんうん
うん、あとまあ言うなればその資本コストの安低い世界において、うん、なおかつファンドデプロイしなければいけない人たちがたくさんいる世界においては、
うん、
まあなんか変な言い方になるけど、お金それだけね費やせるところがあるっていうのは嬉しいことだから、
うんうん、
費やしていくし、まあ最終的にナンバーワンになれなかったとしてもナンバーワンに買収されるでしょうという、
うんうん、
そういう期待値のもと戦ってましたよね、
うんうんうん、
でそれがちょっとなんかもうハゲてしまったなという気はします。
なるほど。こういう傾向って今朝倉さんシード同士やられてますけど、
うん、
なんか日本でも感じます？
あのものによりますよ。例えばさ、日本で言うとね、まあ今って、少し、まあ、これ過熱というのかどうなのか評価は的な言葉は控えますけれども、ディープテックってやっぱりいろいろ皆さんおっしゃるじゃないですか、
うんうん、
まあ、だから明らかに今までよりも着目されて増えてきてると思うんだよね、
うんうんうん、
だけどこの人たちってさ売り上げないわけですよ。
はいはいはい。
だからそういう意味で言うと、いやいや全然売り上げなんかなくても調達してますよっていうことも言える、
うんうん、
まあ、かたやとはいえなんか割とクイックに収益出しやすいビジネスモデルの場合で言うと、まあなんだろうな、資本、まあまあ、そうですね、先行投資というのがそこまでかさまず割とクイックに売り上げを立てられる類のビジネスの場合っていうのは、確かにこの粗利だとか収益率っていうのは見られますよね。ボトムは仮に赤だったとしても、うん、構造上そこまで何だろう、先行投資資金調達を費やさずとも、まあなんとか持続できる状態に持っていけるかどうかっていうのは当然見られていて、それは過去にも見られていたはずなんだけれども、過去よりもよりシビアに見られるようになったというふうに思います、
うんうん、なるほど。まあこのようななんていうんですか、ちょっとまあ、全体的にこうシリーズ A のこうなんていうんですか、こう難易度が上がってるみたいな話っていうのは、
うん、
結構統計的な数字にも出ておりまして、
うん、
アメリカのスタートアップが、資金調達、シード資金を調達してからシリーズ A を獲得するまでの一般的な期間が長くなっているそうです。例えば2014年にクローズしたシリーズ A では100万ドル以上の最初のシード資金を調達した後の、期間は中央値14ヶ月だったそうなんですけれども、
うんうん、
2020年には24ヶ月です、
はい、約
もう1年ぐらい伸びてますよね。
24
ヶ月に増加しています。でそれが2021年22年もだいたい中央値で22ヶ月ぐらいになっているそうです。
うん、
でそのまあだからより難しくなっているっていうことは、まあ、より、まあ、評価のハードルが高くなっていて、その代わりに、出すときは、でね、資金調達の額がね増えてるそうなんですよね。中央値も高くなってる、期間が伸びて、資金調達額が上がって、バリエーションも、上がってるっていう状況になってるそうです。でこれね、日本もね実は似たような傾向が、まあ、ちょっとシードのところって観測難しいじゃないですか、 なので、ブレ幅が出るっていう前提で、実態をどこまで表してるか分かんないんですけれども、参考値として見る分にはよくって、日本もですね、これ、設立から各シリーズまでの到達月数っていうのを出してみると、シードはちょっと上がってるんです。2019年は設立からシードが9ヶ月ぐらいでだいたい観測されてたんですけど、それが16ヶ月に伸びてるんですよね。で、シリーズ A も、これ2022年よりも2023年の方がまあ下がってはいるんですけれども、まあ3ヶ月ぐらい伸びてる。2019年35ヶ月に対して、2023年は38ヶ月になっておりました。まあ、これちょっと、あ、まあ、の、まあ、ちょっと伸びてるのかなっていう感じがしておりまして、ただ、調達額に関しては、そんなに大きな変化はないんですけど、ただ、5年っていう、1年ってスパンで見るとそんなに変わってないように見えるんですけど、調達額の中央値はシードが2019年、2800万円に対して、今は3300万円が中
む
央
しろ
値。
上がってると。
あ、そうそうそう、上がってんですよね。だから結構同じ傾向って言えるのかなと思ってて。で、一方で、シリーズ A はね、ちょっと下がったんですよね。
なんか、い
2019
や、
年。
シリーズ A だけじゃなく、全部下がってますね。
あ、
A、
そうで
B、
すね。この
C。
辺は、あ、この辺っていうのは今ですね、何見てるかって言いますと、イニシャルが出しております、ジャパンスタートアップファイナンス2023レポートの49ページ目を見ております。
よかった。ついに森さんが、音声コンテンツを意識してくれるようになった。意識したはずなのに。
まあ、あと宣伝しなきゃいけないんですね。
そう
皆
か。
さん、これも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。49ページです。こちらを見ております。で、それのですね、これ何見てるかって言いますと、シリーズ別の、中央値の変化を見ているんですけれども、シードは長期間で見ると上がってはいたんですが、シリーズ A、あとシリーズ B、シリーズ C、シリーズ D 以降は下がってますというのが、分かりました。
なる
じゃ
ほど。
あ、バリエーションどうなってんのか見ていきましょう。シードはね、そんな変わんないんです。3みたいな。3は3億です。
下げようないからね。
まあ、そうなんですよね。
もはや。
3みたいな感じで。で、シリーズ A もね、そんなに変わんない。2019年11億に対して2023年12億。で、シリーズ B も、あ、これも変わんないですね。あ、まあ、ちょっと下がったんですよね。2019年が24億で、2021、2022が27億で、2023が24億になっているという感じです。で、シリーズ C は、2019年55億から2023年46億に減少。で、シリーズ D 以降は2019年146億から2023年78億に。これ、すごい差があってますよね、ドーン。っていうのが日本の現状でございました。なんで、ちょっと、なんですかね、この、まあ、シードのハード、まあ、シリーズ A のハードルが上がって、期間が伸びていて、でっかくなってるよ、みたいな傾向っていうのは、今見ると、日本もちょっと期間は伸びているっていう事実は確認できて、シードの資金調達額は上がっているので、これも同じような傾向が出ているが、まあ、バリエーションはまだ、なんかそんな感じではなさそうですね。っていう結果が、分かりました。これ、この後バリエーションとか上がっていくんですかね。あと、こういう傾向って、なんか、体感と合ってます？朝倉さんの。
今後上がるかどうかは全然わからない。
わかんないですね。
まずもってあって、これ、まあ、他の人の受け売りですけれども、ドットコムバブルでクラッシュして、その当時の、何で測ったのかな？ナスダックで測ったのかな？バリューが戻るまでって17年要してるんですよね、確か。ピークに戻るのに。ナスダックですね。ちょっとごめん、少し自信が持てなくなってきたんだけれども、いずれにせよ、それものすごく期間を要していると。で、バリュー云々の話をし始めると、じゃあピークをどこに置くかですよね。2021年に置くとするならば、そこからさらに17年かかる可能性だってあるという。
やばいやばい。
まあ、ある種のホラーストーリーですけれども。まあ、けどね、なんだろうな。まあ、どっかで下げ止まるわけで、それは、なんだろう、すべてのあらゆるものをまるっと言ってますけどね。例えば、ベンチャー投資額にしたって、まあまあ、バリエーションの話になって、どっかで、目線感、相場感っていうのが、おそらく形成されるはずで、それが一体、どこ水準なんだと。だまあ、2017年水準なのか、2013年水準なのかって全然意味合い違うじゃないですか。 2013年ですらね、当時、もっと言うと2011年とかでも、11年、12年とかでも、当時の人たちは、なんかFacebook のなんか調達とか見て、11年とか、なんかクレイジーって言ってましたからね。
そんな時代か。
うん。もうなんか俺も、じじいだね。他の長老みたいになってきましたけど、いやいや、それこそ、海外行って US の人たちと話してて、なんかもう Facebook の調達とかもう本当クレイジーだとか言って、なんかもう今バブルだって言ってましたよ、彼ら。
へぇー。
覚醒の感あるでしょ？
なんかすごい、なんか、Facebook が資金調達してるっていうワードが受けますね。
うん、彼ら、上場したのはいつだっけ？ 12 とかだっけ？だったと気がしますけど、まあ、そこに至るまでのラストファイナンスだったかなんかの時とかはね、そんな言われ方をしていて、そこ水準まで戻る？みたいなのはあるかもね。
なるほど。ちょっと今期間が伸びてるっていう話があったんで、
うん、
ちょろっと最後、VC ファンドのクローズの期間っていうのも伸びてるらしいです。
うんうん、
アメリカ。これ、うん、今度はですね、これ何を見ているかと言いますと、ピッチブックさんが出している分析記事になるんですけれども、
はい、
これタイトルはですね、ちょっと待ってくださいね。VC ファンドクローズイズストレッチトゥ15マンスロンゲストインアディケイドというタイトルです。
はい、15マンス。
はい、機械翻訳で言うと、VC ファンドのクローズが過去10年で最長の15ヶ月に伸びるという、
うん、
もうタイトル通りの話なんですけれども、
うんうんうん、
まあこの番組でね、去年ね、VC 何やってんのみたいな話してる中で、まあ、VC もお金を集めて、それを投資に回しているっていうのは、散々、ね、これ、やってきましたよね。
はい。
で、まあ、その中で、その VC の資金調達が、まあ、結構苦労しているというのが、うん、このクローズが、最長の15ヶ月で伸びるという数字に表れているというお話でございます。
うんうん。
でこの記事の、ね、冒頭は、ね、VC ファンドマネージャーにとって2023年は LP に期限延長を求める年であったっていう一文から始まっております、
うん、
こちらですね、クロージングまでの中央期間は、15ヶ月です。これね、前回2022年は 12.3 ヶ月だったそうです、
うんうん、
それが、15ヶ月に伸びています。でその前の、ね、2021年から見ると、まあ、46% に急増しておりますと、うん、いうのが、今の話になっております、
はい。
まあ、結局 LP が、ベンチャー投資からいなくなってるっていう話ですよね、これ。
まあ、そういうことでしょうね。
まあ、理由としてはハイテク株の下落、まあ、IPO 市場が不振だっていう話と、まあ、金利上昇っていうのが影響していますというのがあって、うん、これ他の記事を見たら具体的にそのなんていうんですか、この LP 出資をするのって、まあ、機関投資家がさんが主って言われてるんですけれども、
はい、
機関投資家さんのリターン目標っていうのが同じピッチブックの記事なんですけれども、
はい、
リターン目標が書いてありまして、通常7から9% らしいです、
うんうんうんうん、
まあ、よくそのなんていうんですかね、よりそのリターンが安全性が高くてリターンが高いものあったらそっち行くよねみたいな話してきましたけれども、結構これ具体的な目線でして、まあ、意外とこの機関投資家さんのリターン目標7から9%、まあ、これを達成できれば、まあ、金利がね、例えば 5% だったらそのまま手に入るんで、まあ、それはそっち行きますよねっていう話にやっぱりなりますよね。
うん、そうね。7から 9% っていうとなんかすごい高い印象を持つけれども、うん、ただこれさ、ここで言ってる機関投資家って、当然これ北米のメディアだから北米の人たちを中心に想定してると思います。うんうんうんうん、っていうことは、僕ら、まあ、まだ今のところこれそんなに経験してないって言っていいと思うんだけれども、
うん、
インフレ化なわけだよね。だから 7%9% ってこれ名目の話をしているけれども、実態としてはさ、そこまで勝ってないっていうことになるわ
け、はいはいはいはい、
物事物価が上昇すると、うん、ということなのかなと思っていて、そう思うと結構末恐ろしい世界だなというふうには思いますね、うん、
なるほど。
まあそうね、まあそんな中、まあ米国債さ、利回り 5% とか言われるとさ、買うよね。
買いますね。
普通に買うよね。
5% の利回りのものってそうそう見ないですよね。
それが米国債よ
ね。
まあちょっと確かに 毎年揉めてるけどさ、
ね、うん、
揉めてるけど、いや、なかなかだよ
ね。なんか定期預金みたいな感覚でできますよね。
うん、俺ももう買うもん、そりゃ。
まあ一応なんかこのような傾向があって、ファンドのクローズが伸びちゃって、まあそのファンドってあれですよね、こうお金集めるの期限があるんですよね。
これ、US のプラクティスは分かんないですけれども、日本はだいたいファンド設立してから12ヶ月なんですね、つまり1年。
そうなんですか。
なん
あ、
だ
なん
け
か、
れども、ただ、LP の、だいたいなんか、マジョリティの同意があれば伸ばせますっていうのが、だいたいどこも入っていて、みんなだいたい伸ばしますよね。
あ、そうなんです
6
ね。
ヶ月とか1年とか。これ僕は日本で観測してる限りに言うと。ファンド設立しましたってなんか出てからさ、結構長くやってない？
やってます。クローズま
追
で。
加でなんだだ。で、ちょっともういい加減にしようぜみたいな
確かに、1
感
年以
じ
上。
で途中で
確
止
か
め
に、
ちゃったりとかするんだと思うけれども。なんで、延長自体はみんなやってると思いますし、今何ヶ月って言いましたっけ？ US が16ヶ月？ 15？ だから、
15です。
日本でそういう統計あんのかどうかわかんないけど、普通に取ったら全然もっと長いと思うよ。
そうなんだ。なんか最初のニュースが出てから完了のニュースまでってちょっと撮ってみようかな。まあでもね、あんまね、完了のニュース出してくれると
そう
こ
そう、出さない出さない。
ない
だっ
気
て、
が、
やめたっていうだけの話だし、別
そう、
に。
なんか、お金すごい集めたところぐらいが出すって感じですね。こんだけ集めました、クローズですみたいな感じで。
逆に言うと、そこの最初のタイミングで目標値達成してなかったってことだよね、それは。
そうです。
そう。当然さ、で、ファンドってさ、別にファンド設立前からずっと出してくださいって、交渉してるわけで。で、どっかのタイミングで、とはもういい加減ね、どっかのタイミングでとはいえ立てなきゃっていうところで、一旦見切り発車で立てて、だけどそのタイミングでは全然目標に達してないから、そこから追加してやっていくっていうこと
な
で
るほ
す
ど。
ね。だからうちなんかもそうで、去年の1月ね、もういい加減ファンドを作んなきゃと思って作りましたけど、じゃあこれが、なんだろうな、実際閉めたら、そんなこといちいちリリース出すかっていうと、別に出さないよね。普通に考え
まあ、
る。
メリットがなんかあれば出しますけど、そんなないですよね。
特に別にもうファンドやってるってことは周知されてるから、それで良くないっていうところで、特に、少なくとも GP 側から出す理由はないか
な
な。
いですね。ちょっと日本で統計出せるかは、トライしてみますけど、なんか取れなそう。
普通にヒアリングアンケートじゃないですか。
あ、確かに。
けど逆にファンド側から見たとき、それ答えて嫌な、知られて嫌なもんでもないし。
あ、そうなんだ。じゃあ、項目に追加しよう
知
か。
られて嫌なものなのかな？
わかんないです。
どうなんだろう？どうせさ、それってまるっとまとめられる数値のはずで。
あ、そうです、そうです。
確かに一社だけ丸目指してなんかなんだろうな。すごい長い時間かかってるけど調達できなかったんだなって思えたら嫌なのかな。確か
で
に。
もそれ、最大値出さなきゃいいんじゃないですか。
別に最大値誰って別にさ、個社名で分かってなきゃいいわけだから。
あ、まあね、分布までは出せますね。
別に僕は嫌だとは感じないですけどね。
ああ、そう
あ
な
ま
ん
り
だ。
にも周りの人たちがアンケート答えてなくて自分たちだけ出してたって言ったらなんか悲しい気分になるけど。そんぐらいじゃない？
なるほど。で、この、まあ、LP のこういった、なんていうんですかね、態度がですね、まあ、VC の資金調達に影響していて、ピッチブック、さらに他の記事でですね、新しい VC ですね、要は、1号ファンドの創設をされているところには特に打撃を与えているみたいな記事を出しておりました。
これはそうですね。それは日本も当てはまるんじゃないですか？かな
そう
り。
ですね。ちょっと日本もね、こうどうなっていくか、だから2024年ですよね、特にファンド設立のところは注目しているんですけれども、皆さんもこちらの数字、注目してみてください。
はい。
ということで、ごきげんよう。
ごきげんよう。